今日からヨブキーの学びは2回に分けてヨブ自身の証を見てまいります。友達がヨブを罪があるから、そして悔い改めないから苦しみが続くのだと責めつけていましたけれども、ヨブはそうでないと言い張り、友達はこれ以上反論できなくなりました。その中で時をいただいてヨブは自分が語りたいことを思いの丈を語ります。大変長い箇所ですけども、その後それに対してなおヨブは間違っているとエリフ、若い者のエリフが反論して、その後主が口を開きます。今日、特にヨブの弁論の前半の部分を見てまいります。27章から28章に至るところ、29章まで来てますね。そこを見てまいります。今日はまず27章をお読みしてお祈りいたしましょう。ヨブ記第27章。ヨブはさらに言い分を続けた。私は私の権利を取り去った神にかけて誓う。私の魂を苦しめた全能者にかけて。私の息が私のうちにあり、神の霊が私の鼻にある限り、私の唇は決して不正を言わず、私の舌は決して欺くことを語らない。あなた方を正しいとすることなど、私には絶対にできない。私は息絶えるまで自分の誠実さをこの身から離さない。私は自分の義を固く保って手放さない。私の良心は生涯私を責めはしない。私の敵は悪しき者のようになれ。向かい立つ者たちは不正を働く者のようになれ。神を敬わない者にどのような望みがあるのか。神が彼を断ち切り、命を取り去るときには、苦しみが彼に降りかかるとき、神は彼の叫びを聞かれるであろうか。彼は全能者を自分の喜びとするだろうか。どんなときにも神を呼び求めるだろうか。私は神の御手にあることをあなた方に教え、全能者のもとにあるものを隠さない。あなた方は全員それを見たのに、なぜ全く虚しいことを言うのか。悪しき人間が神から受ける分、横暴な者が全能者から受け継ぐものは次の通りだ。たとえ子供が増えても剣にかかり、子孫が食べ物に満ち足りることはない。その生き残りも死んで葬られ、ヤモメたちは泣きもしない。彼が金を塵のように積み上げ、衣装を土のように蓄えても、蓄えた者は正しい者がこれを着て、金は潔白な者が分ける。彼は染みの巣のような家を建てる。万人が作る仮小屋のような家を。富む者として床につくが、もうそれきりだ。目を開けるともう何もない。突然の恐怖が洪水のように襲い、夜にはつむじ風が 彼を運び去る。東風が彼を運ぶと彼はいなくなり、その居場所から彼を吹き払う。それは容赦なく襲いかかり、彼はその手から必死に逃れようとする。それは彼に向かって手を叩き、彼をあざけってその居場所から追い出す。天の父様、あなたの皆が崇められますように。ヨブが苦しみの中で耐え、そしてあなたに支えられて証をしています。どうか、誤解に、また、言われのない非難を受けるときに、私たちがどのように、対すればよいのかを教えてください。また、主に、どこまでも信頼することができるように教えてください。お祈りしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨブたち、友三人含めて、平行線で、いたわけですけども、その中で、友を黙らせた、ヨブが、一人語ります。ヨブはこの五章にわたって様々な面から、語っています。27章では、後半は、悪しき者が裁かれることを、友と同じ、見解を述べていますけども、主題は、私はどこまでも、神様が私を苦しめても、私は神を信頼し続けるという、信仰の、証です。そして、28章は、雰囲気がガラッと変わって、知恵は、たっといけども、それが得難いということを、語ります。そして、その結論は、主を恐れ悪から遠ざかることこそ真の知恵であると結んでいます。そして、29章は、ヨブがこの試練に遭う前、どれほど幸いであったかを、思い起こします。そして、30章は、それに対して今どんなに苦しい中にあるかということを告白します。そして、私は、誠実に歩み続けたと、その証をもって、ヨブの、最終弁論は終わっていきます。今日はその前半を見ていきましょう。ヨブは大胆に言いますね、2節に、私の権利を取り去った神にかけて誓うと。ヨブは、自身の、試練、また大切なものを、失った、ことは神様のご支配の中にあったということを信じた上で、それでも私は主に信頼し、主に従い続けるという証をしています。友たちは、ヨブが罪を犯したからだと。ヨブ自身は自分が完全だとかいうふうには言ってないんですけども、この一点は譲りませんでした。主に信頼しているという点では、決してそれを否定しませんでした。そして、友たちに、自身がこの苦しみの中にあっても、主の御手の中にある、主の取り扱いの中にあるということを、 心の中もまた自分の経験も含めて包み隠さず証しするから、このヨブの体験とまたヨブの信仰の証し、それを苦しんでいる者は罪を犯しているというふうな表面的な捉え方で拒まないで、もう全部何でも質問に答えるし何でも話すから耳を傾けてほしい、そして心を開いて共に受け止め考えてほしいと訴えたのでした。私たちがもう足りなさとか過ちのために苦しい目に遭う、それは自業自得と言われたらそう、認めざるを得ないという時もあるかもしれません。しかも神様はそれでも試練として私たちの益のために導いてくださいますけども、例えば、こう言われたらどうでしょうか。あなたは本当に神様信じてるんですか。私にはそうは思えない。あなたの信仰は見先だけ、口先だけのものに覚える、神様もそう見ているだろうと言われて、そうかなと不安になるかもしれませんけども、どんなに祈っても自分の主を信じたという事実、また今信頼しているという事実を否定できなかったらですね、そのように意地悪に言ってしまうともに、そうかなと、私もそう思うよって言えないはずです。自分の足りなさを知った上でも、でも不経験なものを義としてくださる神様を信じている、それが義とされると、それを私はただ信じただけです、それがいけないんですかと神様の約束を盾に、そしてこの告白はご聖霊によらなければできない、聖霊によらなければイエスは主ですと告白できないと言っているお言葉を盾に、私は確かにイエス・キリストを信じて救われました、それは、否定できないことですと、信仰に立ち続けるんじゃないかと思います。ヨブは、賭けを、指摘されたから、それに反発して自分は正しいと、言い張っているのではなく、ヨブ自身が困難の中に確かにありますけども、主から見捨てられたようにありますけども、私は主を信頼している、主を信じている、主もそれを認めてくださっている、そのことだけは否定できないと言ってるんです。そのような非難を向けられたら、私たちは、いや、そんな私をも主は受け止めて、私の信仰告白を受けて救ってくださったんだ、そのことは決して否定できないと主張せざるを得ないんじゃないでしょうか。ヨブはそのことをまずはっきりと明かししました。その上で27章の後半は、友達が神様が悪を裁くということを否定しているのではない。確かに神様を敬わない者は望みがなく、そしてその終わりは悲惨なものになると、そのことをヨブ自身も 分かってるし、同意してると。この因果応報を否定しているわけではないと。ただそれが全てではないし。しかし、神を敬わない者は、苦しみにあっても神様を認めようとせず呪うだけだと。神様に立ち返ろうとしない。そのようなものを神様は裁くけども、私はそうではないと言っているのです。そして、悪者も一時的には栄えることがある。正しいものを踏みにじってしまうこともある。しかし神様が裁くのは最終的な裁きだと諭しているのでした。イエブはその点で正しく反論しています。そしてこの悪が一時的であれのさばってしまうという現実の中で、友に対してまた自身に対して知恵を追い求めるようにと、知恵がどれほど大切なのかということをこの28章で明かししています。それは箴言や詩編に出てくる知恵の教えと似ています。人は、金や銀を探し求めて、深い、穴を掘り、また、時には坑道、そして、海の底、あらゆる手を尽くしてこの尊い、宝を探し求める。人がなかなか入っていけない険しい山、動物さえ近づかないようなところに入っていくと。時には川をせき止めるなんて大変なことをして、隠れた宝を探し求めます。しかしそのようにして人が知を追い求めても見つからない。12節以降を読ませていただきます。しかし知恵はどこで見つかるのか、悟りがある場所はどこか。人にはその価値がわからない。それは生ける者の知では見つからない。詩編は言う、私の中にそれはない。海は言う、私のところにはない。それは純金をもってしても得られない。銀を測ってその代価とすることもできない。オフィルの金によっても値踏みできない。高価なシマメノウやサファイアによっても金も針もこれと並ぶことができず、純金の器とも取り替えられない。サンゴや水晶は優に及ばず、知恵の価値は真珠にも勝る。クシのトパーズもこれと並ぶことができず、純金でもその値踏みをすることはできない。どんな宝を持ってしても、最も尊い知恵を得ることはできない。そう、ヨブは明かしし、20節以降に至ります。では、知恵はどこから来るのか。悟りがある場所はどこか。それはすべての生き物の目に隠され、空の鳥にも隠れている。滅びの淵も死も言う。その噂は、この耳で聞いたことがある。神は知恵の道をご存知であり、神こそそれがある場所を知っておられる。知恵は、どんな生き物、高いところから見ることができる鳥も、また、滅びの淵、世界の果て、そして、 死の死も言うって何でしょうかね、あの 死の際によっていろんなことが見えるということがあり、そして人生終わった後の死後の世界でしょうか、そこにもありませんということは、一生かかっても見出せないということです。しかし23節をもう一度読みいたします。神こそ知恵の道をご存知であり、神こそそれがある場所を知っておられる。神様は世界のすべてを作られただけでなく、すべてをご存知です。神様は風、水、雨、稲光、これらも法則を定め、時にふさわしくそれらをとどめたり、また出したりされます。それは人にはとても極められないものです。27節28節を読みいたします。その時神は知恵を見て、これを見積もり、これを確かめ調べ上げられた。まるで神の山にモーセが召された時、また同じく神の山にエリアが導かれて、嵐の中で、そこにも神はおられなかったと。神様の意向に打ち震えてきた、そんな光景を思いを起こします。神様をなさることは偉大で、それは人がとても思い及ばないものです。世界中を探し回っても見出すことはできませんでした。しかし神様が知恵を教えてくださいます。28節、こうして神は人間に仰せられた。見よ、主を恐れること、これが知恵であり、悪から遠ざかること、これが悟りである。主を恐れるとは、主を愛し、主をどこまでも大切にするということです。悪から遠ざかるというのは、主を大切にする、主を愛することを妨げるものを遠ざけて、あくまで主のそばに、また主の道に歩むことです。これが良い、あれが悪いとか、そういうレベルの話ではありません。このように、神の国と神の義を第一に求めること、これが知恵であり、悟りであると、神様が仰せられました。いろんな知識や知恵があるでしょう。しかし、大切なのはこれだけです。そのことが随所に聖書の中に記されています。箴言の一章七節をお読みいたします。箴言一章七節、主を恐れることは知識の始め、愚か者は知恵と訓戒を蔑む。また伝道者の書の12章13節、
12章の13節と14節。
結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。神は善であれ、悪であれ、あらゆる隠れたことについて、すべての技を裁かれるからである。今私たちは聖書全巻を手にするようにされています。そして神の知恵であるキリストをうちにいただいています。そして神のもとに罪を許されて近づくことができ、神の前に義とされ、神に受け入れられるという道、そして罪に勝利する、そして永遠に生きる命をいただく道を知っています。また神の子供とされる特権をいただく道を知っています。さらに天の御国を御子キリストと共に相続する道を知っています。この救いを受けることこそ神様が最も願っていることですし、この救いの福音をいただくことこそ神様を愛することであり、神様を大切にすること、神様に喜ばれる道です。そしてこのキリストに信仰を持って従い続ける道こそ悪を離れる道であることを知っています。この知恵を神様は私たちのそばに、私たちの唇に与えてくださいました。そしてそれを信じ告白し、また明かしするようにしてくださいました。ローマ人の手紙の10章にある通りです。午前中も実はこの箇所を学んだんですけど、改めて読ませていただきます。10章の6節から10節。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るのかと言ってはならない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が深みに下るのかと言ってはならない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあり。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。こうある通りです。私たちは知恵の道をはっきりと示されているものですから、この知恵であるキリストをしっかりと携えて歩みましょう。さて、こう知恵の道を明かした上でヨブは幸いでありました過去を振り返ります。ヨブがどれほど幸いの道を歩んでいたかということが彼の証を通して明らかにされます。
28、29章ですね。見てまいります。これを読みますと、どれほどヨブが幸いのうちを歩んでいたかということを驚くほどです。かつての幸いな日々であったら良いのにとヨブは思い起こします。3節以降は、神にも人々にも大切にされまた喜ばれている日々でした。ここにかいつまんでまとめますけども、神の光に照らされて闇の中でも明るく歩むことができた。天幕の中でも神との親しい交わりがあった。今は、失われています子供たちが周りにいて、彼が踏む大地は潤っており、岩からも祝福が流れ出ていた。彼は町の広場で裁きの座につき、若者も年配者も自分を敬ってくれた。そしてこの与えられた地位の中で、富の中で、ヨブは親切を行い、裁きを曲げず正しい裁きを行っていました。市長たち、君主たち、偉い方たちが自分の語る言葉を黙って聞いて褒めてくれた。そして人々は自分を見ると、ヨブさんがこんなによくしてくださったんだよということを、またヨブさん感謝しますという挨拶を交わしてくれた。18節以降ですから、ヨブはこれからも幸いな日々が続いて、幸いのうちに生涯を全うできるのではないかと期待していたのです。確かに死ぬ時が来るでしょうけども、自分は長生きできるんじゃないか、そして豊かな実を自分の周りに結ぶのを見ることができたんじゃないか、こうして将来に期待できたんじゃないか。そして21節以降、自分は神と人に喜ばれ、良き関わりの中で過ごしていたと証しします。そこだけちょっと読んでみましょうね。21節から、人々は期待して私の言うことに聞き入り、私の助言に黙って従った。私が語った後には誰も言い返さず、私の言葉は彼らの上に降り注いだ。彼らは雨を待つように私を待ち、後の雨を待つように口を大きく開けて待った。私が彼らに微笑みかけると、彼らはそのことを信じることができなかった。彼らが私の顔の光を陰らせることはなかった。私は彼らの行くべき道を選んでやり、市長のように座についた。また軍勢と共にある王のように住み、嘆き悲しむ人を慰めるもののようであった。これはヨブの妄想ではありません。実際そのように歩んでいたのです。ここまで証しできる人がいるとはと思うんですけど、どれほど祝された幸いな日々をヨブは送っていたでしょうか。しかしそれでもなお試練が望み、悲惨に陥ることが起こりうるということを ヨブの生涯は証ししています。神様があえてそういう試練を与えることがあります。世の中には、幸せな、家庭が悲惨な、事件や事故によって、あるいは、妬む方の悪意によって踏みにじられることがあります。天変地異がそれを起こすこともあります。しかしそれは人が知らないような試練ではないこと、私たちは覚えていなければなりませんし、神様はそこにも深いご計画を持っていらっしゃることを期待したいですね。そしてそのような大変な試練にあっても、ヨブは主を呪わず主を信頼し続けました。神様がそのような信仰を与えてくださることをヨブは証ししています。試練は本当に思いがけないこと、どうしてということがありますけども、聖書はそれがあり得ることを証ししており、そこにも主はおられ、主が最善の計画を持っていらっしゃることを証ししています。私たちはそのことを覚えましょう。ヨハネの福音書6章33節、あ、すいません、16章33節、ごめんなさい。ヨハネ16章33節、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。パウロはこのように証ししています。人の働き14章22節、人14章22節、弟子たちの心を強め、信仰にしっかりととどしっかりとどまるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語った。第一ペテロ2章21節、第一ペテロ2章21節、このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。イエス様こそ呼ぶに勝って火の打ちどころのない歩みを、良いことしかされなかったお方です。この方が苦難に遭わなければなりませんでしたし、それが主のご計画でした。私たちは苦難の中で信仰のうちに歩み続け、証しした生徒たちの後に習いましょう。主は必ずそれを可能としてくださいます。主は決して見捨てることはありません。主は良かったと最善の導きを与えてくださいます。どんなことがあっても、私があなたを呪うことがないように、あなたに信頼続けられるようにと祈り続けましょう。天の父様、あなたのヨブへの取り扱い、驚くべきものですけど、 どうか私たちも主に守られて主に信頼し続けることができることを信じるものとしてください。そして主が最善を成してくださったことを証しできるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。